どうも、大越かおるです。都内で税理士事務所を経営しながら、お金の教育者として子どもから大人までお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは大河内の最近気になる話6月バージョンということで、毎月月初恒例ですね。今日は5本ぐらいかな、お話ししていきたいと思います。まあ AI 関連、お金関連が多いですかね。まずは Apple Music の話なんですが、まあ、Apple Music で提供されている楽曲の3分の1以上が 100% AI で制作されているものになってきたと Apple Music が明かしているんですよね。ただ聴かれている曲は全体のわずか 0.5% と、いやー、これはなかなか面白い現象ですよね。まあ、どれぐらいのクオリティになっていくのか、そしてどれぐらい聴かれるようになっていくのかっていうのは今後もね、注目していきたいなと思います。まあ、個人的な推測としては、クオリティはね、実はもう十分なんだろうと思うんですよね。でもやっぱり音楽って誰が作ったか、誰が演奏しているかっていうストーリー性というか、ナラティブというか、まあそういったものが最重要視される分野だと思うので、まあこれからもあんまり変わらないだろうなと。まあ絵画とかね、クリエイティブもそうなんだけれど、AI が描いた絵が1億円とか2億円で取引される未来はやっぱり見えないんだよね、僕にはね。だからまあそういったところが、こういうね、Apple Music プラットフォームにも影響が出てきていると。まあ影響が出てきているというか、影響が出てないんだけれど、その真実が明らかになってきているという感じですね。続いては知っているか知らないかで、まあ得するよっていう話なんですけど、YouTube プレミアムですね。まあ代表的なサービスとしては、広告が削除されるとかなんだけれど、まあ YouTube ミュージックとかも使いますけどね。あとバックグラウンド再生もできると。まああれを契約している人で、かつ Google AI Pro を契約している人は、YouTube プレミアム解約した方がいいですよなんて話です。 Google AI Pro を契約していると YouTube プレミアムのライトがね、提供されるようになりました。 YouTube プレミアムライトを今まで使ってる人はもう即刻ね、そしてその Google AI Pro も使ってる人は即刻解約していいと思うんですけど、 YouTube プレミアムとプレミアムライトの違いっていうのは、まあ、あんまりないかなって個人的には思いますね。僕は YouTube プレミアム使ってますけど、YouTube プレミアムライトはほぼ全ての広告削除、ショート動画とかの広告は削除されないらしいんですけど、ほぼ全部の広告が削除されてバックグラウンド再生もできると。ただ YouTube ミュージックとかは使えないっていう感じなので、まあ、そこに、妥協できるんであればね、YouTube プレミアムだろうがプレミアムライトだろうが使ってる人で、かつ Google の AI も使ってるよって人は解約した方が年間で1万円ぐらいこれ安くなりますからね。いいんじゃないかなというね、情報提供です。まあ、ちなみに僕は、Google AI Pro 今使ってないんで、今ね、クロードと、GPT しか使ってないんですよね。まあ、これは今後どうなっていくかわかんないんですけど、現時点ではそんな感じなので、ちょっと前はね、ジェミニー、いっぱい使ってたんですけど、今回はこの YouTube プレミアムを無料で提供されるという立場にないということで、ちょっと残念だなと思いつつ、まあ、きっとそういう方も多いだろうなと思ったのでお話をさせていただきました。続いてです。これはね、なんかふんわりした話なんだけれど、とある YouTube で、まあ、女優のめぐみさんがお話ししていたのが、ね、非常にまあその側面もあるよねっていう、その言語化って素敵だよねって思ったんですよね。皆さん、知性とはって聞かれたらなんて答えますか？いや、僕もね、知性とは何ですかって言われた時に、言語化はね、さっとはできないですよね。で、まあさっとしたとしても多分長ったらしくいろいろ言うと思うんですよ。でもめぐみさんの言語化って非常に美しくて、知性とは黙ることですってね、その YouTube でおっしゃってたんですよね。で、これは何なのかっていうと、まあ SNS とかね、まあ SNS とかっていうか、多分 SNS を思い出しながらお話しされてると思うんですけど、いろんなことが起きた時にわーって言うんじゃなくて、状態を静観して、その状態を良くするためにそっと仕組みを変える。まあ、それが知性であり、そして優しさなんじゃないかみたいなことを言ってるんですよ。まあ、私、大河内で言うのであれば、まあ、消費税減税とかね、給付付き税額控除とか、わーって言うじゃないですか、僕はね。おかしいじゃないかと。 わーって言うんじゃなくて、黙って静観して裏側で仕組みを変えたら素晴らしいですよね。まあ、残念ながら、あの国の仕組みなので難しいんですけど、僕にはこれができないんだけれど、あ、確かにね、それってとても重要だよねと。黙ることっていうのも重要だし、裏側で変えるっていうのもとても重要だなっていうのは、まあ、強く意識したいですね。ただ僕は声を発信するっていうのは仕事の一つなので、わーと言わなくてもいいのかって言ったらそんなことはなくて、わーと言わなくちゃいけないんですけど、まあ、かつちゃんとね、仕組みを変えるっていうね、そのわーっていうネガティブなものがそこにあるわけですから、じゃあそれをどうしたらポジティブに変えられるのかっていうのも発信しなきゃいけないし、どうしたらポジティブに変えられるのかっていう行動を考えて、そして行動もしていかなきゃなっていうね。まあ聞いていてドキッとするというか、心にぐさっと刺さるというか、まあそんなお話だったので共有をさせていただきました。続いては木下仁さんのX が、まあ、最近バズってることが多いんですけど、まあ、トレンドを作ることが多いんですけど、まあ、なんかこう地方の失敗した開発事例とかね、まあ、そういったことがよく伝えられているんですけど、僕もねかなり読んでるんですよ。いやー勉強になるなと、面白いなと。でその中で一つね、大阪駅直結のグラングリーンっていうものがねあるんですけど、まあグラングリーンって大阪駅のところに芝生があるんですけど、そこの近くに建物とかもある、まあ商業施設になってるわけですよ。でその大阪南館、あ、グラングリーン大阪南館が去年の3月に開業して、まあ1年ちょっと経ってるんですけど、わずか1年で、そのフードコートにある17店舗中7店舗が閉店したよっていうね、まあそんな話を木下さんがしてたんですよ。いや、これね、まあいろいろな見方ができるよなと。で、そのなんでなのかみたいなところは、まあ木下さんの X をぜひ確認をしてほしいんですけど、僕は全く違う視点で、まあ一言だけ語りたいのは、この前ね、これたまたま行ったんですよ。いつだっけな、5月の中旬ぐらいかな、行ったんですけど、本当にガラガラなの。いや、大丈夫ですかっていうぐらい、もうコアタイムですよ。12時、昼の12時なんだけど、もう全然、まあ、どこでも入れるは言い過ぎなんですけど、人気な店舗もあるので、でもまあ入れる。僕はお好み焼き屋さんに入ったんですけど、まあ大阪でお好み焼きって言ったら混んでそうじゃないですか。で、大阪駅ですよ。ちょっと歩けば梅田があるし、まあ、まあ、中心地と言っていいんじゃないですかね。で、梅田のあたりの、まあ、阪急、阪神、グランフロントなどなど、まあ、そのあたりっていうのは、まあ、どこも、フードコートっていうのは混んでる。フードコートというか、まあ、飲食店っていうのは混んでるわけですけど、商業施設内のね。でも、ここはね、めちゃくちゃ空いてるんですよ。で、ああ、いいとこ知ったなって思いました。まあ、経営とかそういうのを全く考えない。単なる客目線で語るのであれば、いや、とてもいいとこを知ったなって思いましたね。だからまあ大阪駅で、いや、今日ちょっと大阪駅で誰かと食事して、いや、今からだとどこ行っても混んでるなーって思う方はね、まあそんなシチュエーションなかなかないと思いますけど、でもこのグラングリーン大阪南館を思い出してほしいなと思います。本当に空いてましたね。まあ確かに、それは17店舗中7店舗が閉店するんだったらそうだよなっていう感じですね。まあこっからどうなっていくのかなっていうのはちょっと見物なので、後追いしたいなと思います。続いて最後ですね、ウォーレン・バフェットといえば皆さんご存知、世界最高の投資家の一人と言われているです、言われているわけですが、まあ彼がね、率いるバークシャーという会社、まあ彼が率いるって言っちゃダメかな、もう CEO を引退した、彼が育て上げたバークシャーという会社があるわけですけど、バークシャーが2日間で168億ドルを AI 関連に投資したっていう話があるんですよね。これはね、非常に面白いんですよ。なぜなら、そもそもね、バークシャーをずっと率いてきたそのウォーレン・バフェット氏は、自分が理解していない分野には投資をしないってずっと言ってきた人なんですよね。だから、ウォーレン・バフェットが CEO のままだったら、ひょっとしたら投資していないかもしれないし、あるいは、ウォーレン・バフェットさんが AI を完全に理解し、その業界を理解し、投資をしていたかもしれないけれど、まあ、それはたらればなんですよね。ただまあ、今は事実として CEO は、アベル CEO に変わっていて、AI 関連に投資をしたと。これはね、非常に面白い、なんか、投資の分岐点だなと思いました。でもまあ、なんか AI を AI として、見てないんですかね。ウォーレン・バフェット氏もそうだし、このアベルさんもそうだし、あとバークシャーも。やっぱ AI って そのチップとかテクノロジーだけじゃなくてね、電力とか土地とか、まあ、投資対象っていうのは幅広いですし、あとはその時代の中心になる、まあ、インターネットとかと同じレベルなので、やっぱりそう捉えたんですかね。まあ、このあたりちょっと話が出てこなかったので、なかなかお話しすることはないんですけど、ただ事実としてちょっと伝えたかったので取り上げさせていただきました。まあでもだとしたら遅くないって思いますけどね。バークシャーもウォーレン・バフェットがいなくなったとまでは言わないけれど、まあいなくなるわけですから、まあ、これからどうなっていくのかなっていうのは見ものですよね。やっぱりこうどの企業もね、大きい企業も小さい企業もそうなんですけど、世代交代、引き継ぎ、後継ぎっていうので、まあ、失敗する会社って本当多いですからね、バクシャっていうのはどうなるのかなと、これも注目していきたいと思っています。さて、まあ今日のところはこんな感じなんですが、まあ最近気になる話って言ったら今月から始まるサッカーワールドカップなんですよね。僕は結構サッカーガチ勢で、サッカーの話はボイシーではほぼしないですけど、まあ結構いろいろと、まあ詳しいって自分で言ったらなんか恥ずかしいんだけど、まあ詳しいと思います。ただこれお金の話と結びつけると非常に面白くて、FIFA やってくれたなっていうね、お金の黒いお金の流れっていうのがありますから、まあそれについては今日話すと時間ないので、明日プレミアムで語りたいなとは思っています。まあサッカーワールドカップね、興味ない人は興味ないと思うんですよ。うちの妻もね、全く興味ないんです。スポーツ全く興味ない人なので、まあそれは人それぞれだと思うんですけど、僕はサッカー好きですし、まあそもそも国がね、頑張って国を代表する選手たちが頑張って戦うオリンピックとかね、まあそういったものを大好きですから応援したいなと思っています。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。